今日の主題がイエスのエルサレム訪問ということになっています。テキストがルカによる福音書の2章の41節からなんですが、福音書では12歳のイエスのことが書かれているのはここだけです。マタイにもマルコにもヨハネにもない。少年イエスについての記事はこのルカによる福音書だけだというところにも注意をしておく必要があるんですが、ルカによる福音書の特徴っていうのはいろいろあるんですが、原文は非常に洗練されたギリシャ語、文学的にも非常に優れているっていう、ギリシャ語に堪能なインテリあるいは文学者がこれを書いてる。しかも歴史にかなり強い、歴史にも関心を持っているっていうね、そういう特徴があります。ですからイエスの降誕物語の時にも皇帝アウグストっていう、そういう名前が出てくるんですね。他の福音書ではそういう表現はあんまり使われない。そういう歴史ということについても関心を持っているんですが、ルカによる福音書のもう一つの特徴は、書き始め使徒言行録とこう前編後編とつながっています。で、書き始めがテオフィロ閣下という表現、ローマの高官を想定した書き出しなんです。この人がクリスチャンという前提でですね、でこれまで知らされたことがさらにもっと真実であるっていうことをこれから述べましょうっていう、そういう書き方ですか。それでルカによる福音書の性格がかなりしっかりできてきた。でそれは一つは今日のところにも出てくるわけですが、旧約の立法をとても大事にしているということなんです。この少し前の幼子イエスが神殿に行って、そして4日目割礼を受けてですね、そして捧げ物をした、これも立法に決められたとおりです。で今日のところもまず両親は杉越祭には毎年エルサレムへ旅をしたという、その何気ない表現が非常に忠実なユダヤ教徒だったということを示しています。男の子が12歳になったら成人式をするんです。しかし本当に完全な成人と認められるのは30歳らしいんですが、もう成人としての歩みを始める、自分が責任を持った歩みをしなさいっていうね、非常に大々的にそれを行うようですが、その12歳の成人式のためにイエスを連れて都に登るということなんですね。これがルカによる福音書の特徴なんですが、今日の中心になるところがイエスが、どうして私を探したのですか、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですかという、両親にとってはもうびっくりするような言葉を聞く。それでしかも12歳っていうのも非常に意味があるし、それから神殿っていうのも意味がある。つまり神殿っていうのはイエスの、少年イエスの言葉が私が自分の父の家にいる、この象徴的なね。ですからある聖書学者はここのところでは完全にイエスの復活のイエスのことを象徴してる。だからこれまではイエスがキリストなんだっていう証言は全部他の人がした、シメオン、ヨハネですね、降誕物語。ところがいよいよイエスが伝道を始めになるっていう、その前に12歳のイエスが自ら自分が神の子だということを宣言したっていう、そういう記事になる。しかも神殿が父の家っていう、そういう表現は私は神の懐にいる、そして神の子なのだということを宣言している。しかし両親は何のことかわからなかった。これは当然ですね。 この出来事が歴史的な事実であったのかどうかっていうようなことについてはもう学者の詮索に任せるしかないのですが、私は毎度申し上げるように聖書を読むという時には書かれている通りのことがそのまま起こったというふうに受け取ることが聖書に対する忠実な態度ではなくてですね、その表現を通して著者が何を言おうとしているのかっていうことを受け止めることが大事なんだと。そうでないととんでもない記事にぶつかって戸惑うんですね。イエス様がオフシーズンのイチジクの木を見てですね、空腹だった時にこれを呪われたなんていうのは、私今でも解釈苦しんでいます。オフシーズンだから身を慣らさないのは当たり前です。それをこのユダヤ教のことを呪われたんだっていう、ここはどうも説明がおかしいですね。私は空腹のあまりイエス様が呪われたっていうふうに考えた方が大変パワーがあるお方だからそうなったんだ、ね、もう空腹の極めの時に何もなかったら腹立たしくなるじゃないですか。イエス様も私たちと同じ人間性を持っておられる方だから私たちの救い主になられる、ね、スーパーマンじゃない。空腹になっても、ね、高用事っていう風に済ましてる方じゃなくて、悲しい時には悲しい、嬉しい時には嬉しい、空腹の時は腹減ったってこう全く人間性を忠実に生きておられた。だから私たちと同じ、だから救い主であられるっていうね、そういう部分についてあんまりこじつけた解釈しない方がいいように思うんです。最終的にはそういうことを表現した著者に天国行って聞くしかないんですね。何のためにあれ書いたのって。ですから全部をこう統一した解釈無理につける必要はないだろうと思うんですが、今日のところもそういう意味では著者ルカが何をいたしたのかっていうことは、こう全体の流れの中から見たときに自らが神の子なのだ、神の子キリストだということを宣言されたという伝道を始めになる前ね、そういう位置づけにある。それを示している大事な言葉が、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということ。この当たり前だというふうに訳されている言葉は、はずのこと、父の家にいるはずのことだというふうな翻訳をするんです。これはこの必ずそうなるというニュアンスの助動詞なんですね、が使われている。つまり神様がこうしようとされたことは必ずそうなるっていう。だから私が今この神殿にいるっていうのは神様がしておられることだよ、それはわからないんですかっていう、この子供にすればしかも親に向かってですね、大変小生意気なものの言い方ですよね。もうですからきょとんとしたでしょう、もし実際これがその場であったとしたらね。しかしここでイエス様ご自身が命が与えられ、そして成長されていって十字架で死なれる、そして救いを完成されるっていう、そういう主張がルカによる福音書の中にも流れているんだというふうに考えていいと思うんですね。そこでもう一つ今度は大事なことは、イエス様はそうなんだけれども、じゃあ私たちはそう言ってこれは無理だと、土台罪深いね、不信仰でいい加減だからこれはダメだっていうふうにイエス様だけを特別扱いしてしまう可能性があるのですが、ここがキリスト教の信仰の私はもう一つポイント、大事なところだと思うのはですね、イエス様だけをキンキラキンにしちゃいけない。歴史の中ではそういう時期があった。このルカによる 福音書もちょっとそういう傾向がなくはないんですけれども、この弟子たちも全部理想的に描くんです。特に使徒言行録なんかはもう理想的な教会の姿ね。エルサレム教会の一番最初の信徒の中には貧しい者は一人もいなかったなっていうふうに書くんです。だからイエスの弟子たちは常に一切の持ち物を捨ててイエスに従った。だからそのルカはこうなきゃいかんのだよっていうことを福音書を通してお手本を示そうとして書いているっていう感じも強いのですが、しかしイエス様だから別っていうふうに考えちゃいけないんです。これはパウロの表現の中にあるんですが、イエス様がよみがえられたのは私たちの初歩となられるためであったというふうに書いてある。初歩、つまり初歩ができれば次から次に歩が出る。だからイエスがよみがえられたということは私たちも同じようによみがえられる。そういう意味で言うならば、イエスが必然の中を生きられたとするならば、私たちもそういう中にあるというふうに信じる。これが今日の題です。神の霊に導かれる。この神様は特別資格のある人だけを選んでですね、よし、あれ見込みあるやつ、あれを一つ導いてやろう、そんな顔してダメ、これも長いけどダメとかって、そういうふうに選別なさってるんじゃないですね。パウロは特にそういう表現をしたんですね。聖霊に導かれていなければ誰もイエスは主であると告白できないっていうふうにまで言って、あるいはそういうことから言えば、聖霊に導かれていなければここにいる誰もこの礼拝には来ていなかったっていうことや。だから私たちは神の霊に導かれて生かされてるっていうことを信じる。これが信仰です。こう他の人がね、特に家族なんか厳しいでしょうね、なんて言うかもしれない、そういう人が神の霊に生きてる人ですかねとかね、もうそのあられもない姿を見たり当たり散らしたりとかっていうのみんな家族は知ってるから、とてもこの人見て神の霊に導かれてるなんてっていう風に取るかもしれない。しかしそれは一般の人の持ってるイメージが違うんです。そういう時には皆さんね、悔し紛れでも何でも結構ですからね、旧約聖書始めからよねってこう言った方がいいです。旧約聖書の中の登場人物はまあはっきり言ってろくな人がいる。私たちよりいい加減、もう流行り気のやつがいるかと思うと二枚舌もいるしね、まあ適当にやってるのに、でも神様はどういうわけだかじっと見守っている。そしていいようにしてくださっている。旧約聖書をこうなんて言いますかね、因果応報の観点、表現がそうなってるから因果応報の物語っていうふうにね取ってしまいがちなんですが、そういう表現の中にその奥に秘められてるあったかさに気づくと旧約がとっても面白くなります。で私もなんかもうろくでない人物の出来事がいっぱいこうある中に、でもお一人を十字架につけて許そうっていう風にして見守ってる神様の目を感じるんです、旧約の中で。それでああいう人が救われてるんだったら、これは亡くなった鈴木正久先生のことはですね、私のようなものを天国に入れなければ神様の苔に関わるっていうふうにおっしゃった、ね、さて天国に行くかどうかの問題ですがってね、鈴木正久先生も癌宣告されても数ヶ月っていう時にね、そういうふうにおっしゃってる。皆さんもそれでいきましょう、ね、 私今もこの天国にいれなかったな、神が何があったっていうふうに思ってください。そんな愛どこにあるっていうね、確かなことなんだと。それをこの元旦礼拝でちょっと申し上げたんですが、そのモルトマンっていう人のね、新しいライフスタイルっていう本の中に、立法にがんじがらめる、つまり建前に縛られるといつでも自分を否定するようになるね、こうじゃいけないと、こうじゃいけないんだ、ああダメだなとかね、いつでもどっかに自分を否定して、あらねばならぬ自分を想定してる。でいつまでたってもそこに行かない、だからいつまでたっても欲求不満。しかも良くないのは、そういうあるべき姿を想定してると他の人も同じように見てしまうから、すぐ人のあらを探す。だけどそうじゃないっていうふうにモルトマンっていう人がね、福音によってで生かされたっていうのは、まさに神の霊によって生かされるということなんだと。で、その神の霊によって生かされるっていうのは、新しく生まれる、ね、まさにそれで、なんていうんですか、不安とそれから汚れの中にそのまんまいて新しく生まれるということなんだと。それはどういうことかっていうと、神がお前そのまんまで私がお前の仲間になるっていう風にしてくださってる。だから今の私をどうこうしなければっていう、それをいっぺん払ってください。つまり受け入れてくださってる、受け入れられてるっていうことから出発した時に、鈴木正久先生の表現も投影てくるんです。人にね、先生そんな自分で天国行けるってそんなのどうして言えるんですかとかっていうふうに言われた時に、私のようなものを天国に入れなければ神様の御権に関わるよっていうふうに言える ね、特に身内の人にはそれぐらいの思いを持ってていてほしいんです。それはモルトマンという人のその新しいライフスタイルという、本の中にですね、新たに生まれたものの新しい生活は包括的な希望によって規定され、包括的な全部をインクルーシブ、全部を受け入れてください。そして自分だけが救われることを願い、世界の残りの人を地獄に行かせる排他的な希望によって規定されるのではありません。皆さん方のところによく訪問してくる種類の人たちというのは排他的ですね。結果的にこうでなければダメですよ、恐れて必ず破滅が来るんですよ、地獄になるんですよっていう、それは私は決してキリスト教ではないと思っているんです。人をそういうふうに排他的にして、そして自分はいいところにあるっていうふうに思う、そうじゃないんだと。この私たちがそういう救いに入れられたのは先立つ憐れみですよ。これだから私たちもイエス様と同じように初歩なんだと。私たちを通して次第にいつか分かんないけども他の人にこう行くっていうね、先週まあ暮れの迫った時に、私は全然知らないです、北海道の旭川の恵みキリスト教会の若い牧師さんから電話が入ってきました。何のことかと思ってたら、つい最近お葬式をしました、59歳の方。その方が私が苫小牧にいた時に洗礼を私から受けてるっていうんですね。で、こういう方ですが、ご存知ですか？しかしもう40年も前の、近くも前のことね、ずっとは出てこなかった。そういえばそういう人もいたかなっていう。で、割と存在感の薄い方だったんです。ところが、その方が病気になって、癌になられてですね、そして最後に、まあ、奥様に頼まれて、で行ったらもう一度信仰告白されたと。そしてその教会でお葬式をした。 僕最近分かったのは、その奥さんが遺品を調べていたら、僕にとっても懐かしい苫小牧弥生教会の修法が出てきたのよ。それから1962年の年賀状、その年から写真入り始めたんです。ですからもうはっきりしてます。そんで息子がまだこんなんですね。二人とも若かったですね。年賀状と出てきて、それから今度教会でのその記念写真ですね、なんかがちゃんと大事に撮ってあったんだそうです。で向こうの牧師さんもですね、そしてもう何十年も教会から離れておられたのにね、神様は確かに捉えておられたっていうことを私たちは知って本当に感動していますって詳しいコピーを送ってくださったんですよ。で私もああそうかって、だからこれが私の技ではないんだとね、用いられてる。そしてそのことを通してその人がまた完全に救われていくようにっていう、そういう道の中にあるんだなっていうことを知って新たな感動を覚えたんです。なるほど。もう今から考えると、あの苫小牧時代っていうのはよくあんな知識でやってたなっていうふうに、もう思い出すとヒャーって冷や汗が出るぐらいのことがいっぱいなんです。だけどそれにもかかわらず、あちらは用いていてくださったっていうことをね、そうすると私たちの自意識でね、うまくやったからこれ神様喜んだろうなとかね、もうこれは当分ダメだわとかっていうふうに自分で判断することじゃないんですね。捉えられたっていうのはそういうことなんです。もう自分は忘れた時でも神様は全部なさってる。ですからあなたが今ここにおられるってことは、もう周辺の人と世界の人の救いが始まってるっていうことなんです。だからこうなければっていうふうに考えるのはおやめになって、まずありがとうございますから出発するということですね。そうしたらそれから周辺が違ってくるというふうに思うんです。朝日新聞の当初欄これ見てて、心の時代というシリーズにしたみたいですね。この正月の間、一人の40歳の塾教師のご婦人の当初が出てました。一人娘がですね、中学入ってから間もなく2年ほどの登校拒否をした。ところがどう思ったのか、最近気持ちが変わって進学しようとして準備始めた。面接があるっていうので面接の練習もしてる時に、ひょんなことからきっとあなたの尊敬する人はって聞かれるね。そういう時あなたどう答えるのってお母さん冗談半分で聞いた。そしたらその子がお母さんって答えたんですね。でお母さんびっくりしたんです。で照れながらどうしてってもう一遍聞き直したんだそうです。そしたらどう言ったらいいか分かんないけど、生きてるからって言ったって言うんです。それでそのお母さんはね、涙が溢れそうになった。自分は娘がこの登校拒否してる間、母親、落ちこぼれ母親がってもう沈んでたね。だけどその娘にとってももう死を背中にしたような暗黒の時に、自分の姿を見て生きているからっていうふうに言ってくれたっていうことは、なんて素晴らしいんだろうって、そのお方がちらっと自分は落ちこぼれ母親だっていう自覚を持っていたから生きていたんです。娘さんから見たら生きてたんです。大概これが食い違ってるのは、親は一生懸命私をこんなにしてるのに子供は追いかない、学校の先生も良くない、友達も良くないっていう風に被害者意識になってる時に解決ができない。だけどこのお母さんのように、私は落ちこぼれ母親だって、から娘はかわいそうだなってこう思いながら悩みながら、でも その娘の悲しみも共にしながら生きてる時に、それが生きているからっていうふうに映ったの。その当初の最後はですね、彼女もいよいよこれから本当に生きることを始めたんだっていうふうに書いてる。そうなんです。私たちは神の霊によって導かれてるから生きているんです。そのままで生きてるんです、ね、自信過剰にならないで、そして喜んで生きてまいりましょう。神の霊に導かれているのですから。お願いします。天のお父様、今日もありがとうございました。とんでもないものですのに、あなたが捉えてくださって、そしてまたいつも生かしていてくださって、本当にありがとうございます。すでにあなたは主イエスキリストにおいて救いを完成してくださいました。私たちの行き先ももう決まっています。与えられた一日一日が日々に天国でありますから、私たちも喜んで、そして時には真剣に悩んだり歯ぎしりしたりしますけれども、いつもあなたの見守りの目に戻らせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。